こんにちは、亀田です。元祖ウェブテラコヤを、始めていきたいと思います。で、ちょっとこれは元祖ウェブテラコヤになった最初の音声なので、簡単にちょっと説明をしておくと、まあ今まではですね、ウェブテラコヤ2015というふうに名乗ってたんですけども、まあそのウェブテラコヤっていう名前をですね、まあ広く多くの人に使ってもらおうということで、トイのプロジェクトで、使っていくことにしたので、あの僕がですね、好きにもう僕が思うようにもう知識偏重でいろんな方向にこう話を振りながらですね、まあいろんな知識に触れながら、まあそうですね、普段に活かせるそのなんか行動を引き出してもらうような話っていうのは全部元祖ウェブテラコヤで、もう完全に僕の好きなように僕の独壇場で、話をしていきたいなと思います。なので今まではちょっとあの多くの人に聞いてもらうってことで結構ですね、あの遠慮しながら喋ってたんですけど、まあもうこのもう元祖ウェブテラコヤはもう僕の好きに話させていただこうというふうに思ってます。まあで利点はですね、本当にもう包み隠さず今知っている限り最大限全部話すと、仮説のものも含めというのが利点ですね。ということで、早速始めていきたいと思います。
はい。
で今回はですね、まあ加速学習理論ということについて、リュウ君と話していこうと思います。はい。でリュウ君と話す理由はですね、簡単なんですけど、僕を盛り上げてくれる厄介な質問をしてくれるんで
、はい、
あの楽しく話していこうと思うんですけど、まずですね、加速学習っていうのは基本的にあの英語で調べるとアクセラレイテッドラーニングってそのまま訳すんだけど、そうやってアマゾンとかで調べて、要所のコーナーで調べて、うん、ebook、かなり ebook 出てる、ね、でそういうのをもう開いて読んでいくと、まあ、何が書いてるかっていうと、まあ、簡単一言で言うと怪しい世界が加速学習で、最近ちょっとそれで加速学習名乗んのやめようかなって若干思ってるんですけど、まあ、例えば怪しいってどんなんって言ったら、人間は どこまでその記憶できるかとか、
うん、
実はものすごいいろんなことを記憶できるとか、
うん、
あのすごいスピードで本を読めるとか、
うん、
速聴によってなんかいろんなことが記憶できるとか理解できるとか、まあちょっとあの眉唾系って言ったらいいんですかね、うん、いやでもある程度そのできる人はいるんだと思うんですよ。で例えばトム・クルーズって知ってます？トム・クルーズ、
はい、俳優の
、
はい、
であのトム・クルーズさんっていうのは一回セリフ見たら全部覚えれるんですね。
本当ですか？
本当です。
で
実はディスレクシアって言ってあの文字を読めないんですよ。その代わり誰かにセリフを読み上げてもらったら一発で覚える。
へ
だから人間の脳っていうのはそのすごいこう能力があって偏って使い方とかするとそこにものすごい伸ばしていけるっていうのかな、
うん、
だから文字を認識することができなかった代わりにその、読み上げてもらったらもう一発で覚えれるとか、
うん、
で他にもそのなんて言うんだろう、コミュニケーションとか、まあ、普通の人間社会って言われるものにおいてはちょっとなかなかこう溶け込めないんだけど、その代わりあの一発で見た絵を全部記憶して写真で撮ったかのようにこう再現できる絵を描ける人がいたりとかして、
うんうん
う
ん、
でそういう、まあ、もう信じられない能力とかについてこう研究して、それを普通の人がもうちょっと使えるようにしようみたいな系がちょっとアクセラレイテッドラーニング全体のこう方向みたいなって、アメリカでは。
うーん、
でもちょっとそういうのが多いなと ebook は、
はいはい、
うんうんうん、ちょっと怪しいというか
超能力みたいな、ね、
超能力もちょっと近いですね。
うーん、
まあ、ちょっと下手すると遠隔投資できるとかそういう話が出てくるっていうのがちょっとアクセラレイテッドラーニング、
うん、
でももともとちょっと20年ぐらい前だとそこまで突飛じゃなくて、
うん、
あのもうちょっとちゃんと学術的にその多分野の知識っていうのを集めて、うん、まあ、まとめ直すっていうんですかね。みんなやっぱり学習についてバラバラのその分野で研究してるから、それを加速学習って言ってもっとよりよく学べるようにするにはっていうので研究こう結果をこう集めてくるみたいな感じで学会とかしてたんですけど、
うんうん、
なんやかんやで知らないうちにこう怪しい系の話がいっぱい増えたっていうのがまあありますね、
うんうん、
で 今日ここで話したいのはもっと地に足をつけた話をしようと思います。
はい、はい、安心できるやつ。
そうそう、安心できるやつ。
はいはい、
でここだけの話ですね、フォトリーディングっていうのは僕は一応コース行って、
うん、
あの多分できてるんですよね。
うん、
でポール・シーリーさんと直接あのお昼ご飯とか食べながら話せることがあって、
うんうん、
あ開発した人ですね、フォトリーディングで。ちょっと喋って説明いろいろ聞いてみたんですよ、質問で。あとはアクセラメンツっていう講座行った時にもあの飲み会があって、うん、打ち上げが、その時に、うんうん、なんかポールの奥さんも一緒に来てて、でみんななんかなんとなく遠慮、日本人って面白いんで遠慮するんですよ、ちょっとその隣さんの、はいはい、お空いてるってへへって座ってみて、
はい、
でちょっと質問って言って聞いてみたりとかしたんですけど、うん、でその中でいろんなことを教えてもらって、まあポール・シーリー自身はですよ、
うん、
結構その先進的な考えを持ってますね。
はは
あ、例えば人間のそのマインド意識っていうのは、うん、もう深層の深いところではつながり合ってるっていうことを、まあ、ある程度信じてるなと、
うん、
いや僕もそれは多少あるかなと思ってるんですけど、まだその確信するまではちょっと至らないというか、
はは
それを積極的に使おうという気がちょっと ないっていうんですかね、
うんうん
うん、いやでも使ってなんかいろいろ話したら、いやでも使ってると思うよあなたのそういう言動はみたいなこと言われたんですよね。
ほう
ほうと。でちょっとよくわからないですそこは、
うんうんうん、
いやでもそういうのを使ってるんじゃないですかって言われて、
うん、
あなるほどこういうの使ってるって言うんですねみたいな話があって、
うん、
まあ、ちょっとそっちの方の話脱線しましょうか。はいはい、で実はそのなんだろうな、いや僕の見解はですよ、僕はいろんなことを勉強してきた結果、
うん、
いろんなその分野のことに精通っていうか、まあうん、たくさんの分野のことをいろいろ本を読んだ結果その推測できるようになったっていうだけだと思ってるんですよ。いろんな分野についての知識とか、
うんうん、
まだあんまり読んでない分野とかちょろちょろって読んだら、
うん、
なんとなくこういうもんだろうっていうふうにして推測できるようになったと思ってるんですよね、
うん、
でもなんかそうですね、でそういうふうに思ってるんですけど、まあ、それでは説明つかない時もたまにあるんですよ。
なんか分かるってことですか？
分かる分かっちゃうっていう時があって、うんうん、でそのこういうこと言うと競争になったら嫌なんであれなんですけど、分かっちゃったっていうのは、まあ、具体的に言えばですよ、直感的に多分こっちの方向に対して調査していくと答えがあるんじゃないかみたいな。
あ
でもそれってちゃんとしたそのいろんな今までの経験からの直感だと僕は思ってるんですけど、
うんうん
うん、でもなんかでもとはいえこういう問いを発するんですよ自分自身に。もしその社会っていうか、まあ、世界っていうんですかねが僕に何かを作ってくれとなんか意図してるとしたらそれは何だろう、そういう問いを出したりするんですよ。
ほう
そんな問いしたことあります？
いや
つまりなんかあらゆることは必要なことであったとして、
うん、
でたまたま僕の、まあ、父親と母親が僕の名前を決めるときに、まあ、何かのインスピレーションで、
うん
まあ、僕の名前をつけたと、その学ぶに広いと、
うん、
でその学ぶに広いっていうのをたまたまつけられたせいで、
うん
僕も漢字とかのなんか成り立ちとか意味とか教えられた時に、
うん、
あ自分の名前こういうのかっていうのインプットが入って、で自分の名前って何回も書くじゃないですか、
うん、
その度にアファメーションしてるのと一緒ですよね、
うん、
アファメーションってのは自分に対する宣言、学ぶ広げるってブツブツ毎日言ってるのと一緒っていう状態になって、
うん、
その結果の流れでいろんなことを学ぶようになって、
うん
でたまたまそういう結果からいろんな人と知り合って、
うん、
まあそういう流れでこういろんなことと出会ってっていうその総合した時に、要は自分っていうのは常に誰かとの関係性じゃないですか、
うんうん、
ものとの関係性とか、
うん、
その中で自分がどういう何ができるかみたいな、
うん、
今までの人生を全部ひっくるめて、
うん、
それ総動員してなんか作るものを見つけた方が、
うん
そのすごいもん作れそうじゃないですか。
あ 名前は考えたことありますね。なんかこういう自分の名前から考えたらこういうことが役割なんじゃないかみたいな、
う
ん、
そうそう。でもそれってあながち外れじゃなくて、やっぱりアファメーションみたいなのして聞いてきたりするんで、
うん
うん、でそういうふうにして自分の今までの人生全部棚卸しして、それらが指し示す何かは何かみたいなことを考えるっていうプロセスをすると、
うんうん、
結構こう面白いかなと。それって集合意識って言ってもいいのかなと思うんですよ。要はそこには社会が必然的に入り込んでくるじゃないですか、自動的に、
うんうん、
でそれをまあつながり合ってるといえばつながり合ってるし、
うん
うん、だから深層心理でなんかこう通信してる場所があって、なんかこう意識がこうなんか SF の世界みたいな感じでこう、うん、無意識の領域でなんかこうこうなんか知らせが入ってきてみたいな、そこまで信じなくっても論理的にですよ、今みたいに問いを発してたらその役割みたいなやつを、まあ、見つけ出すことはできるんじゃないかなとは思うんですね。
あで、なんか、うん、初めに話を聞いた時は、
うん、
なんかもっとこう深層心理でつながってるみたいな説明を聞いた時に、
うん、
なんかあくびって映ったりするじゃないですか、
うんうんうん、
なんかああいうイメージだったんですよ、
うん、
こうつながってるって、目の前の人と言葉も交わしてない、うん、目も合ってないけどなんかあくびが映るっていうのはこうでこうでみたいな話かと思ってたら、うん、なんかもうちょっと論理的に考えていくと、
そうそうそうそう、
もっと社会が含まれてるみたいな。
そうで、もうちょっと言えば、例えばテレビ CM とかテレビとか見ますよね。で街の中で見る広告とか、うん、人の会話って社会が織り込まれてるじゃないですか絶対、
うん、社会が織り込まれてる。
そうそう、つまり社会だから CM ってのはやっぱり社会その雰囲気をやっぱ読み取って、
あ
それを埋め込んでるわけじゃないですか。
ははは
なんかどっちかって健康ブームとか、
はいはい、
なんか変革を求める時代の空気とかがあったら、そういうのをこう CM に込めたり、
うんうん、
ドラマに込めたり、
はいはい、ありますね。
ね、そういうふうに考えてくると、ね、そのやっぱりその個々人のそのなんか受け取るものの中に社会っていうのがなんか常に入り込んできてて、
うん、
でそれを受けたら何か誰か行動することも社会に反映してみたいな。
うんうん、
って考えると、僕らはどっちにせよですよ、うん、まあ無意識でつながってるとか言わなくても、普通に考えて現象として僕らはその社会の縮図を自分の中にも持ってる、常に、
うんうん、
影響を受けざるを得ない、
うん、
っていうふうに考えれば必ずつながり合ってるっていうふうに考えることはできるかなと思うんですよね、
うんうん、なるほど。
なるべく僕は論理の方から攻めようとするたちなんで、うんうん、
はいはい、なるほど。
そうそう、でそういうふうに考えた時に、
うん、
まあ何ができるかっていうと、もう完全に加速学習から外れてきましたけど、まあよしとしましょう、はい、何ができるかっていうと、その例えばですよ、社会っていうのは必ず変化をしてるんですよ、
うん、
変化を、
うん、
だ変化してるってことはその気づいてないんですよ、一緒に変化してるんで。例えば電車に乗ってますよね。で電車に乗ってて椅子に座ってると、
うん、
そしたら椅子ごと移動してるから、うん、自分がの席が移動してることにはほとんど気づかないじゃないですか、
はいはい、
でもよくよく見たら外から見ればものすごい距離移動してるのに、電車の中に一緒に乗ってるから自分が移動してる気がないっていうの、外の風景見ない限り、
うんうん、
だからもしこうあんまり揺れなくて、揺れもちょっとしか感じなくって、
うん、
こうその電車の窓全部塞いだって、
うん、
たら今何キロ出てるか分かんないと、
はいはい、
で気づけばもう例えば時速200キロで走っててみたいな、
うん、
で1時間しかとなんか経ってないのに東京からなんか静岡の端っこまで来てたみたいな、
はいはい、
そういう感じ、社会っていうのは、
うんうんうん、
自分が一緒に乗っかって移動してるから、だから外を見なきゃいけないんですよ、外を。
ほう。
でつまり例えば10年前とか5年前に同じことをどう捉えたかとか、
うん、
そういうふうに考えたら社会がどう変わってきたかっていうのは結構わかるんですよね。
はは、覚えてないですよね5年前とか。普通に考えたら、
うんうん、
僕あんまり覚えてない。
そうか。でも覚えてなくてもその当時の本とか雑誌とか、
うんはい、
読むだけで全然、
はい、あそういう思い出すかもしれないですね、
うんうんうん、そうそう、その当時のニュースとか、
うん、ああそれでいくと時々思うんが
、うん、
なんか結婚式の 動画とか作るんですけど、
うん、
なんかその自分よりちょっと年上の新郎新婦さんの若い時の写真とかを、まあ、目にすることがあるんですよ、
うん、
下手したら白黒みたいな、えマジでとかって思って、
うんうん、
なんか僕の中でも白黒ってすっごい前の、
うんうんうん、
も
う
なんなら自分の生まれてない昭和と か, なんかそういう時代のものなんじゃないかとか思ったりするんですけど、
はい
はい、意外と少し前だったみたいなことが、
うん、
なんか結構あって、その時にあなんか思い返すというか、なんかちょっと前までこうだったんだなみたいな、
う
ん、
そうそう、だからスマホもみんな持ってるけど、はい、そもそもスマホなんて誰も持ってなかったし、
うん、
ある日突然降って湧いたかのように現れて、誰もそれ欲しくないって散々言ってた最初、
うんうん、
でもあっという間になんでそれ使ってんのって言われましたからね。僕さ結構早くに iPhone に切り替え、日本で発売した時の iPhone3GS かな最初、
うん、
2番目かな多分、すぐに買いたかったんですけど、たまたまなんかあのタイミング合わなくて忙しくて、
うん、
でなんかそうこうしてるうちに次出るとか出た聞いたから、
うん、
2番目から日本で発売された2番目から買ったんですけど、
うん、
初期のやつ、
はい、
なんでそれ使ってんのみたいな、充電持たないしみたいな、
うんうん、
でも今や逆にガラケーもうなんてガラケーなんて言われるっていう、
うんうんうん、
連絡取りづらいみたいなね。であとは家電も誰も全然持ってないですよね。
ああはいはい、確かに。
の僕らが学生の時は家の電話を契約するもんだったんですよ、
うん、
でそれがなければ就職活動の時大変だとか言われて、
うん、
言われないでしょ今多分。
言われないですね
多分
ね。てかも家に電話ある人の方が、
そうそうそうそう、だから昔はなんか自分を証明するものみたいなことを説明されて買って、みんな買ってた。
へえ。
しかも電話加入券っていうのをなんか5、6万払って一人暮らし始めるときに、わけわかんないでしょ、
はい、
でそんなのだったのが今 なんかなくなっちゃって、
うんうん、
完全に、
うんうん、
だそういうふうにしてテクノロジーだけでもそうだけど人の認識とかは本当によく変わるっていうか、
うん
うんね、でそんなふうにして考えていくと、まあ、社会っていうのは常に織り込まれてるっていうことですかね。
うん、うんうん、
でまあ、何の話か分かんない、まあ、ずれてきましたけどで、まあ、それはさておき、まあ、そんな風に考えてきた時に僕らがじゃあ、まあ、学習そのものの捉え方が変わってきたと思うんですよ、
うん、
その加速学習っていう話の細かいところに入る前にその学習そのものが変わってきたっていうことをちょっと議論していきたいなという風に思います。
なるほど。